2021年8月29日主日礼拝を始めます。はじめに礼拝のために一言お祈りいたします。 お祈りの姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、私たちの一週間の歩みをここまでお導きくださり感謝いたします。こうして私たち、また暑さの中でありますけれども目覚めを与えられて、また平和のうちにこの街道に集うことを得させていただきましたことを感謝いたします。今いまだに世界では新型コロナが収束せず、またアフガニスタンでもテロが起こり、人々は嘆きが聞こえてくる今この中で、私たちが与えられているこの恵みも決して当たり前でないことを改めて覚えます。私たちは日々どうしても小さな不満、不平不満をつぶやいてしまうものでありますけれども、日本中また世界中に目を向けたときに、いかに私たちの日々の平安が尊いものであることを改めて覚えます。主よ、どうか今私たちが預かっている平安、どうして世界中の人々と分かち合うことができないのかと思うこともありますけれども、どうか多くの血が流されている地域の上にも、どうかあなたからの慰めと慈しみ憐れみがありますように。またこの国もこの先どうなっていくのか、まだよくわからないところが多々ありますけれども、主よ、どうか私たち一人一人が今までの歩みを振り返り、またこの先どのように歩んでいくべきなのかをあなたの御言葉から聞きつつ、より良い未来のために少しでも何かをできるものとさせてください。どうか為政者の上にもあなたからの知恵が与えられますように、これから守られます礼拝をどうか祝福してください。どうか一週間の兄弟姉妹、一週間の疲れを癒し、また英気を養って、新しい一週間、また9月新しい月へと歩み始めることをどうかさせてください。自宅や病院などで、おられる兄弟姉妹、どうかあなたからの慰めが与えられますように、遠くの地でおられる兄弟姉妹の上にも、どうかあなたからの慈しみがありますように。どうか一同を熱中症から守り、また日々の生活があなたからいただく尊いものであることを覚えつつ、ここから使わされてあなたの福音を告げ知らせるものとして、どうかそれぞれの命を輝くことをさせてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書マタイによる福音書13章44節から50節、新約聖書の26ページです。マタイによる福音書13章44節からお読みいたします。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると、人々は岸に引き上げ、座って、良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。 天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。説教、自分のすべてをかけるをお伝えいたします。はじめにイエス様は天の国は次のように例えられるとおっしゃいました。ここでの天の国とは世間一般の人が言う天国という意味ではありません。日本社会で天国といえば死後の世界とほぼ同じ意味で使っているようですけれども、日本人が一般的に考える天国は雑多な思想が入り込みすぎて数々の矛盾に満ちているものでして、聖書が語る天の国や神の国にはほとんど通じるところがありません。その辺を注意してまいりたいと思います。ここでの天の国とは信仰者の人生のことを指しています。信仰生活、教会生活と言っても良いかと思います。天という言葉が使われていても、神を信じる者がこの地上でどう生きるのか、福音との関係においてどう生きるのか、そこに重きが置かれているのです。ですから天という言葉が使われていても、死んだらどうなるかということにはほとんど関心が向けられていないのであります。さて本日の御言葉には3つの例えが記されています。前半の2つと後半の1つとでは意味合いが大きく異なります。まず前半の2つに聞いてまいります。1つ目の例えは畑に宝が隠されているというものですね。この宝とはもちろんとても貴重な宝などですが、まあ、お察しの通り実は福音のことが言われているんですね。福音こそが宝なのです。問題はそれが隠されていることなんですね。隠されているということは世の人々からはその価値が分かりにくい。多くの人はその宝の存在にすら気づくことがない。素通りしてしまいやすい。福音とはそういうものだというのです。ですからここで隠された宝を畑の中に見つけた人とは福音を聞いて神様を信じ始めた人だと言ってよいかと思います。世の中には他にもですね、価値あるものとみなされているものが無数にあるわけですけれども、その無数にある中で本当の宝、福音を見つけた人、その人は果たしてどのような行動に出るのでしょうか。そのことが最初の例えの後半部分で語られているんですね。で、宝を見つけた人はまずはそのまま隠しておくというですね。で、なぜかというとこれは盗むことはできないからなんですね。で、この例え話のことではなくて、実際に他人の畑の中から宝物を見つけたとしても、その宝物を勝手に取っていくことは法律上許されていない。これ昔も今も変わりないんですね。今はちゃんと民法で遺失物法に従ってこれ警察に届け出なくちゃいけないって埋蔵物っていう定義があるわけですけれども、勝手に持ってっちゃいけないわけなんですね。人間のものでも勝手に持ってっちゃいけないのであれば、その宝が神様からの福音であればなおさらのことなんですね。そうであればその人は福音という宝を手に入れたいあまりに持ち物をすっかり売り払ってでも畑ごと買い取ろうとするということなんですね。つまり自分の全財産を投げ打ってでも手に入れたいと思えるほどに福音は価値ある宝だというのです。 逆に申しますと、福音という宝は自分の全財産を投げ打つ覚悟を全ての信仰者に求めるものだと、そう言ってよいかと思います。なかなかストレートな御言葉なんですね。今日のところ二つ目の例えもほとんど同じ意味ですね。二つ目の例えの登場人物の方が一つ目の例えよりももっと積極的なんですけれども、良い真珠を探している、探しているんですね。今度は商人が高価な真珠を一つ見つけた。なんで真珠かというと、当時のパレスチナにおいては金よりも真珠の方が価値が高かったと言われているんですね。もちろんここでの高価な真珠が福音のことを表しているのは言うまでもありません。この商人も一つ目の例えに登場する人と同じように、自分の全財産を売り払って高価な真珠を手に入れたんですね。でここで要注意なのはですね、一つ目の例えも二つ目の例えも高価な宝を手に入れるためにした行為は、行いは一回限りのように見えることかと思います。全財産を売り払うということは同じなんですけど、そのたった一回の行いでこの上もない尊いもの、つまり福音を手に入れる。そうではありますけれども、本当に一回限りなんでしょうかということなんですね。実際の信仰者の人生に置き換えてみると、その一回限りというのは果たしてどうなのか。例えば洗礼を受けるという行為があるわけですけど、たったその一回限りの行為で全てを投げ打ったと言えるでしょうか。クリスチャンの中にはですね、家族や友人には内緒で洗礼を受ける人もいるんですね。そういう人については残念ながらまだ全てを投げ打ったとは言えないんじゃないでしょうかね。つまり全てを投げ打つ覚悟というのは一回限りで終わることはない、一生涯信仰者に問われ続けるということであります。これなかなか厳しい御言葉なんですね。今日のところ一生涯問われ続けるということは、毎日毎日私たちは日常生活のあらゆる局面で全てを売り払ってでも宝を手に入れようとしているのかと問われている、そう言い換えることもできると思うのです。天の国における生き方というのは地上とはかけ離れた世界の事柄ではなく、まさにありふれた日常において試される生き方なのです。例えば教会のことから離れるんですけれども、例えばですね、政府による新型コロナ感染症対策はどうでしょうか。同じことが言えるんじゃないかと思うんですね。で最近ようやく日本でも野戦病院を必要じゃないかうんぬんと言われるようになってきましたけれども、去年の初め頃中国ではものすごい勢いで臨時の野戦病院みたいなものを作り上げて精力的に感染症対策に取り組んできたんですね。テレビでもやってたと思うんですけど、たくさんショベルカーとかこんなのが出て、重機が出て、あっという間に作っちゃったわけですけど、あとですね、時々議論になるのが PCR 検査ですね。PCR 検査によって陽性者の徹底的な隔離を行って、経済は動かせる人だけで動かしていくと。この政策も他の国々では精力的に行われてきたんですけれども、日本では未だに及び腰で、仮に何らかの検査をするにしても、より精度の低い抗原検査で済ませたいという思いがにじみ出ているんですね。最後の例えでロックダウンも議論は同じなんですね。ロックダウンのことも最近、不快なことを政府は言うわけですけど、他に何もやることがなくなったというような雰囲気を出してるんですね。あとはワクチン接種を進めるしかないでしょう。そういう前にさっさと国会を開いて日本でもロックダウンをするかどうか議論をするべき時が来ているのかもしれません。で私は専門家ではありませんので詳しいことは分かりませんけれども、この1年 半ほどの間に素人なりにいろいろなことを学ばされてきたんですね。その中で明らかになった事実があるはずです。政府はこれこれのことをなすべきなのにこれしかしてこなかった。それでもまだあれには手をつけずに、あれには手をつけずに残っているじゃないかってよく思うわけですけれども、そういうことぐらいは素人でもわかる理屈なんですね。私は何も説教で政府の批判をしたいわけじゃないんですね。政府の新型コロナ対策にしても、あらゆる局面で全力を注ぐ覚悟が求められてきたんです。それなのに、その覚悟を見せてはもらえなかった。これは一度限りの話ではなく、毎日問われる事柄であります。そのような課題があることは信仰者においても同じなんですね。何も政府に文句つけたくてこういうことを申し上げたのではなく、私たち自身の信仰生活どうなのか、毎日問われているんではないかということを思わされるんですね。私たちは真実に福音を畑に隠された宝のように、全てをかけてでも手に入れたいと、尊いものだとみなしているのか。それを手に入れるために毎日全てを投げ打つ覚悟を持っているのかと、今この瞬間にも問われている。この問いが一人一人にも向けられているのであります。そのことが角度を変えて後半の三つ目の例えで語られているんですね。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。そこには良い魚も悪い魚も入っています。一見これ不快な裁きの言葉のようにも見えてしまうんですけど、良い魚も悪い魚も入っているのが教会の状態だというんですね。神様は最初から良い魚しか集めないわけではないんですね。そもそも良い魚なのか悪い魚なのかは決して生まれつきというわけではありません。ここでの魚の良し悪しというのは、端的に信仰者がどのように福音と向き合うのか、その応答、その生き様にかかっていると言ってよいかと思います。神様は有無を言わさず一方的にお前は良い魚だ、お前は悪い魚だと決めつけるのではないんですね。そこに前半の2つの例えが関係してくるというわけであります。つまり神様は人間の良し悪しを問わずに、誰かで構わず救いたいと人々を一緒くたに網にかけてくださったのです。とにかく来なさいと招いてくださったんです。ありがたいものです。それこそが福音なんですね。畑に隠された宝、私たちは一緒くたに網にかけられてるんですよ。最初から良い魚しかいないということではないんですね。そうであればその招きにお答えして、他の余計なものは一切投げ打って主に付き従っていく、それが良い魚になることだと教えられる次第であります。最初から決まってるんじゃないんですよ。私たちは良い魚に成長していただく、良い魚に成長していくものとして選んでいただいた、そのことを忘れることはできません。そういう中で最後の箇所は終末の裁きを含んでいるんですね。ここではですね、神を信じない人々への裁きが語られているわけではありません。そうではなく、一度は信じた人たちの中でどれだけ福音をかけがえのない宝としているのか、それだけを基準に良い魚か悪い魚かが振り分けがなされている。 そこに信仰者の真剣味が問われていると言ってよいかと思います。良い魚悪い魚って言われるとやっぱりちょっとドキッとするんですね。日本人はですね、まあ、良くも悪くもというかどんなことでも曖昧さを好む傾向にあるんですけれども、良い魚と悪い魚の他に中間グレーゾーンなるものはありません。聖書の中ではそういうのはないんですね。福音に全てをかけるのか、それとも全てはかけないのか、二つに一つってあります。そう問われるとですね、恐ろしいところがあるんですね。もちろん100点満点に届くわけないんです。私たちは100点満点に届かないところは主が補ってくださる、補ってはくださるんですけれども、私たちが進むべき道は自分の全てをかける道、これ一本しかないのであります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは人を取る漁師としてこの世界大きな網をかけてくださいました。私たちは玉石混交といいましょうか、良い魚悪い魚魚構わずあなたは網にかけて教会の群れへと加えてくださいました。まだ私たちはどちらの魚なのか自分でもわからないところはありますけれども、あなたは良い魚になるように、良い魚を選ぶお方として私たちを教会へと招いてくださいました。何よりもあなたは私たちを救ってくださった、そのこと何よりも尊い宝であるということも教えてくださいました。どうか私たちは御言葉に全てをかける、福音に全てをかけることを遠慮するものではなく、どうか全てをかけてあなたに付き従っていくものとならしめてください。それでも私たちの中に欠けたるところはある、そこはあなたの御子が補ってくださることも改めて覚えます。主よ、どうかそこに全幅の信頼を置きつつ、不完全なものではありますけれども私たち生涯をかけてその宝を手に入れたい、また一度掴んだら離すなと、そのような思いでそれぞれの人生を全うするものとさせてください。どうかその中で私たちの内にある光が私たちの外へと輝き入れて、この世を混沌としたこの世をどうか照らすことを得させてください。世の人々が誠の光と平安を知ることができますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
There is a name I love to hear. I love to sing its worth. It sounds as music to my ear. The sweet
and friends. Blessed Redeemer, precious Redeemer, since thou I see thee on Calvary's tree, wounded and bleeding, for sinners pleading, blinded and bleeding, dying for me.
Lord Jesus,
you are willing, come home.
I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray, find in me thine all in all.
Jesus paid it all, all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as Thank you.